はい、皆さんこんにちは。24太郎UNOの時間がやってまいりました。2022年8月25日木曜日17時でございます。今日の相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかなんとなくジメジメとした日がね、まあ、気温は低いんですけど、なんかこのジメジメ感がちょっと鬱陶しいですけど。
そうですね、まあ、雲が出てて若干温度はこの時期にしたら低いかもしれないし、
ですけどね、
先週かはなんか梅雨みたいに戻り梅雨みたいに
ねえ、結構川
こんなのあんまりないでなかったですよね。
なかったです。もう暑い時はずっとねカンカン照りいうイメージがあったんですけどね。
気象兵器ですかね。またみんな気象兵器言ったらまさか何を言ってんだっていう人いるけども、雨降らす人工降雨はもう教科書にも載ってますし、
出るという、
あの本屋さん行って子供向けに雨を降らすシステムを、氷晶って氷の氷柱か氷の柱をつけて、それが結晶が H2O の H とかくっついて、蒸気がくっついていってだんだん下へ落ちて暖かくなる、下の方が暖かいからそれで雨になっていくっていうのはちゃんとその飛行機でねばらまいてね、氷柱をあの元になる芯のところ、そういうのがあのちゃんと書いてありますか、人工降雨については。
まあ、そういうものをね本当に農業とか
知らぬ人いるでしょ。
いや、いい面もあると思うんですよ。そういうの実際ね、干ばつのところに降らすというのはね、
その技術はかなり進んでると思うので、私は干ばつのアフリカやいろんなところで緑をね、
そうですよね、
生やすことができると思うんですよ ね。
そういういい使い方の場合はいいんですけど、それが逆の場合がね、まあ、戦争などなんだらかんだらで使われるわけでしょ。
そうですね、戦争をやるときに相手の国に雨降らすとかね。でも、まあ、飛行機飛ばさなくちゃいけなかったりするんで、まあ、できるなら電磁場的なマイクロウェーブとかでそれができるのかどうなのかはちょっと私も分かりませんけど、可能性あるならば、どっかでね北の方から風を計算して雲を作らせて出撃を止めるとかね、豪雨を降らすということはいくらでも、まあ、これ米ソでアメリカと1947年ぐらいに気象兵器を使わないという条約を結んだということを一部どっかで見たことあるんですけど、まあ、ちゃんと調べたらいいと思うんですけどね、その辺もね。
でも全然守られてないことですね、
うん、だからそういう技術があるってこと、どこの国も後ろに隠し持ってるってことですね。それぐらい思って進んでいかないとダメですよ ね、気をつけないと。
でもまあ今はねまたロシアの問題、ウクライナのね戦争もちょっとなんか落ち着いてるような感じでしたけど、今日また空爆が始まったとかね、ちょっとニュース出てましたけど、
そのニュースソースが正しいかどうかっていうことなんですけどね。
まあそうですね、
まあ、日本にも情報局があってね、戦争に向けた世論形成やプロパガンダ、思想のためや国策遂行の基本的事項に関する情報収集や広告宣伝、出版統制、報道芸能への指導取締りの強化を目的で設置された内閣直属機関情報局があるわけですけどね、1940年の12月6日に設置されてます、
はい。まあ、結局なんかねそういう戦後生まれたようなものがもうずっと続いてきとるという、
これ もちろんこれはアメリカの支配下に、ね、日本の情報局は、ね、まあ内閣情報局とも呼ばれるんですが、これはアメリカの支配下の監視のもと日本がやってると、これはもうしょうがない、あの戦後レジームというか戦後の体制ですからね。
でもまあそういう戦争に関してですけども、やっぱ戦争が起こるやっぱ理由というか、まあ逆に言うとそれを起こさせる理由というか、いろんなものがあるわけですよね。
悪徳弁護士とかね、揉めさすように揉めさすようにね、情報コントロールをクライアントに言って、あそこはあれですとかいくらでもスパイや工作員で作ることができます、
ね、なんかさも自然に起こったかのように見せかけて、実はもう全部作為的ということもあるという、
ね、あの平和の世の中は金回らないでしょ、
そういうことですね。
揉めさせたらですね、あいつが浮気してるとか、あいつが金隠してるとか、なんかそういうことを起こして、で調べさせたりして、しかも、してなくても冤罪になりますけど、そこの会社入り込んでそれをする、スパイエージェントみたいなやつがね、そういうこともできるわけですよ、ま
あ、要は
お目を着さすために
既成事実にしてしまういうこともあるいうことですね。
そうそうそう、あの保険屋さんも危ないぞ危ないぞと言って、こういう事故ありますからって保険入らすとかもあるでしょ、みんな、まあ、保険会社とか皆さんね、警察上がりですか、上の方に天下り、まあ、天下りの警察の警察特権キャリアの、まあ、警察官の天下りには退職後 ものすごく恵まれてるんですよ。キャリアの OB, や OB の方がおっしゃってたんですが、調査を必要とする生命保険損害保険会社、特にその元その天下りですから現在警察勤めている警察の刑事の捜査能力、公安の情報力を必要としているわけですね。そこの天下り入るために鉄道航空警備会社も同じく天下り先、それから交通部門のキャリアは自動車や道路関連の企業に求められている。また生活安全部門は管轄するギャンブル業界から雇われると、でしょ、ギャンブルパチンコやいろんなね、いずれにせよ給料が高くて待遇のいい優良な天下り先には困りませんよね。
あ、それは警察キャリアとのやっぱパイプが欲しい業界ことです ね、
う
ん、そ
う
ですね。
しかもどこの企業に行こうと顧問とか 役員待遇で、まあ、なんちゅうかな、警察キャリアは一生が特別待遇というわけで、
なるほど、
まあ、最近でももちろんそういうことで、だから、まあ、この10年ぐらいならやっぱり一生涯特別なんちゅうかな、天下り先には大手の保険会社が多いわけですよ。あと鉄道交通警備関係の有料企業団体にも目が向く。
なんかセキュリティ関係の整備会社とかああいうところもやっぱ多いんですかね。
ありますよね、
やっぱりね、まあまあ、体力勝負いうのもあるんでしょうけど、や
っぱ保険会社とかもね、やっぱりそういうのはいっぱい、あの外資も含めてですよ、
外資含めて、
ね、アメファみたいなとことかね、あるでしょ、まあ、銀行とかも給料いいもんね、立ってるだけで、
まあまあね、大企業やからね、守られてますわ。
だからミスしたら降格になるからいけないでしょ、だから隠蔽工作があるわけで、警察
でね、その辺がもう言うたらグルになっとるいうことですか。
まあそういうことですね。まあ
恐ろしい、
ゴンゾーとかは無理ですけどね、ゴンゾーっていうのはあの、うん、不良警察官のことでね、あいつはゴンゾーだゴンゾーだって言ったら、まあなかなかあのふにゃふにゃしたそのしっかりしてない、いるわね、まあ縁故関係で警察入ったもんとか息子とかもね、
見た目
ゴンゾーっていうんですよ、それを
見た目ヤクザみたいな警察官もいますよね。
まあ、そっちの方がしっかりしてるね。
あ、そっち
はまあ、そっちはなんかあの変なやる気はあるからね、
やる気、
まあ、気をつけないとダメですけど、最近でも風呂覗いてた人逮捕したら、あの出てましたけど、
警察
の上司だったとかね、ちょっと、いやそれは表上の話ですけど、やっぱり先ほどね、情報コントロールのためにはね、やっぱり戦争を起こすために協力、ウクライナに協力さすとかね、ロシアに協力さすとか、それぞれね、両方とも金儲けで動いてると、
ね、
ドイツがウクライナにすごいお金の支援が出たって今日も出てましたけど ね、新聞にね、
もうアメリカなんかすごいです、兵器まで全部送ってますもんね、
また儲かるわけですね、
儲かる
し、ね、戦争してる人に金貸し付けたりするのは昔からの、ね、財閥の金融財閥の特化、
あの同じロスチャイルド、あの辺はね、もう全部それで儲けたん
です。その通りですね。で、揉めれば揉めるほど長引いてまた融資金額増えるから、で国ですから、国の上のものみんな自分の金じゃないでしょ、
まあ、国家予算いうことです
か。国家予算だから、あのそれ支払い時負けても勝っても支払い、国家のもの上げたらいいわけでしょ、その企業に。
そうやね、
金融企業にね、
そうやね、
して金融企業にね、ええー、って思いますよね。
だからこ結構国家予算でも使途のわからんもんがね、使途不明金っていうのがかなりあるってよく聞きますもんね。
そうですね。
そういうお金が流れてるんですかね。
そう、なんちゅうかな、まあ、
仕事です。
戦いっていうのは、そういうふうに文化、経済、政治、宗教、その他ね、まあ優位にするためにはですね、そういったなんちゅうかな。恐ろしい、普通の人が考えれない作戦が裏に渦巻いていると。
でも そんなことに国家の予算が使われたら、税金を納める方としてはね、なんか切ないですね、そういう意味では。
確かにね本当に、いや私みたいにできるだけ ね、しっかりと納めてっていう、これは国家のためかと思ってる人物から言うと、ね、そちらでなんか変に自分肥やしてる人を見るとちょっと
ね、
あの呆れ返りますよね。そのモラルとか人間として腐ってるなと思ったりしますね。
ちゃんと納めてんの
か、ちゃんと働いて汗水垂れて金稼ぐよと言いたくなりますよね。で、戦場行きなさいと、作ってる人が金貸してる方が、戦場行きなさいと、
もう生かされてる身にね、
そういう戦場行きなさいっていうのは、皆さんね、1945年昭和25年のね、
20年
ぐらい、昭和20年の敗戦の時に、前その忍び敵を忍びという天皇陛下のラジオから流れるあれを聞くまでね、日本がものすごく強くて、もう戦前で大 あの全勝してると、すごく勝ってるのに突然負けましてて、これ情報操作でしょ。呆れ返りますよね。
全部新聞はそうなってたんですね。
上昇新聞がマスメディアは。
まあ、でも今もそれにちょっと近いところあるかもしれませんね。
あのコロナも含めて、そうウクライナ問題も含めて、
結構歪めて
統一教会問題も含めてね。いや統一教会に、あの天下り先になってたんじゃないの、金待てから
ね、えなんか
だから内部で
関係みたいなね、そうそう、
なんで止められなかったのかとかね、わざとやったのか、実は逆にやりたかったのか、そういう人からあの官僚マフィアがね中に入り込んだ。
どういうことですか、安倍さんを殺したかった
ということ ですか。まあそういうことですねそれは考えられますよね。すいろんな森友問題、いろんなことがあるからね、安倍さんがなんか言っちゃったらまずいとかね、
消しとか
な、まあ、こんなこと言ってたらこの24太郎運動も潰される可能性あるんですけどさあ曲いきましょうか、恐ろしいから
はい、じゃあよろしくお願いしますはい、この曲は
僕が大好きな、あの、パット・マルティーノがあのギターもやってます、作曲してます、トリックという曲です。
トリック
この方は、まあ、去年亡くなっちゃったんですけどね、僕はアイドルだったというか好きだったからですけどね、
そのトリックという
トリックなんですよ。
共にこの話を続いていくわけですね、
はい、当たり前ですトリックといえばやっぱりですね、あの冤罪事件でトリックをね、検察
証拠捏造
とかね、ストーリーを作ってその通りに作っていくと。例えば情報がね、例えば三島太郎でもいいですよ、私をあのこんなことをした、こんなことをした、こんなことをしたとかいうのをうだぶデータ集めるでしょ、でいいことをしたらも全く見ずして、このとこは悪者仕立てにするために、悪いような見た目だけでも、そのまず情報を取る人自体の主観入りますからね、
ですよね。もう
その優しい言葉を声をかけたの嫌味だったとかね、
なるほど、
こういう嫌味を言った男で、一つね、大丈夫ですかって言ったら、大丈夫と言いながら心で笑ってると
勝手に
あの確認するためにと取れるでしょ、そういう情報でやっていくとかね、
それを調書に書くいうことですか。
書くんです。で上げていくっていうことで、上の検察の特捜部 の、
あの裁判官はそう読むわけですよね。
そうそう、だからもう裁判官はもうその通り、私はこの資料しかもらってないからこういう判断しましたという責任の割れでハムでしょ、わかります。例えば何もやってないのにあのすっとあの紙を取ったとかね、お稽古場でね、例えばそこに来てる工作みたいな女がですね、一緒に漢字をやって、でスッとあの一緒に漢字やると黙って自分がやって、協力してやらなくちゃいけないから、その毎回の配り物を配ろうとしたら、あ取ったとかね、自分何にも二人で共同でしなくちゃいけない、自分黙って取ったって言ってね、紙くるよ、それを上げて、こいつは取る癖があるというようなネガティブの検察特捜部やら警察で上げていって、こいつを悪者してとか、そうあったんですよ去年。だからこれ喋ってるんですよ今。
恐ろしい、
ね、お茶のお稽古場でもね、も
そっちへ行きますか。
で上のトップの先生には黙ってるとかねであの人の悪口、あの人は悪口言ってました、あの人とか黙ってね、で私がその人と一番親しいのに私が悪者になってる、あんたが言ってたよと、先生が騙されてるとかね、まあ呆れ返るんですよね工作員、まあ、警察の私服警察官の潜入工作員がいるわけですよ。それは警察であったり検察特捜部でもあるわけですよ、分かります。で元主婦でという顔してるけど、主婦でも元警察関係者で、あの神社に嫁いでたりしてる人がまたお稽古場へ来てるとかね、いくらでもあるんです。 ある宗教団体で元警察官なのに事務所で、目覚めはそこで働いてる人だけど、実は元はそこ出身の人がスパイのように、中国と変わりませんよね、そこへあらゆる組織内組織に入り込んでコントロールしていくと。それは家元のところに行ってね、秘書で入り込むとかね、政治家もそうですよ、政治家の秘書をやるね、警備公安官の人たちも、結局はその政治家がいらんこと、官僚はトップはアメリカなんですよ、日米合同委員会の。
そうなんですね、
日米合同委員会月2回の、ここで命令通りしなければ自分らの出世がかかってるんですよ、
ね、もうアメリカに
はアメファの保険会社にも入れないですよ、いろんな
こっちが何も要望かけても全然一回も聞いてくれない、
正義も通らない
通らない、
だからもうあの戦後レジューム、戦後体制、これなんですよ。でこういうことを言うやつははめていく、悪者の こいつをネガティブキャンペーンをするんです、うん、ネガティブキャンペーンっていう、それを
だからもう歯向かったらもうそこで抑えられちゃうわけだな。もう
あらゆる省庁の官僚たちが、うん、あこいつは危ないということではめる、うん、それは芸能人かてね、うん、ある歌手がね、うん、米軍の基地のね、あの移転とかあるでしょ、あそこのサンゴや魚たちやジュゴンたちを守りたいって言っただけでね、10万人以上のファンがね、そらそうだって辺野古基地反対とかなるでしょ、
影響力あります
ね、それ言わないために、はい、もう引退を追い込むとかいろんな方法があるわけですよね、例え話ですよこれは、
口封じがえげつないですね、
あと捜査してて冤罪捜査がバレた場合ね、冤罪のストーリーありきの捜査がバレた場合、人事異動ですよ、京都府警本部1500人2年間で2017年18年ぐらいで、まあ例えば三島太郎が三島で、あのうちであったあの横領事件で真犯人は三島太郎であるということを設定してね、ストーリー上げる。でまだねそれを悪者にするためにはまだそのネガティブキャンペーンを今でもってやるという方法もある。もう意地でもなっても不良警察官たちがね、そういったことの騙されないようにしないといけないと。
でも今日ニュースでね、あの奈良県の県本部長が辞職の意向を伝える
って、ね、奈良もともとあのこういう全国47都道府県でここでやったらいいだろうって決めてたんですな。
なんかこの本部長が何かあったんですかね、
も
とも
と。いやもうちょっとだけ あんまり気に入らないやつは飛ばしていいからここでやろうって決めたんじゃない、裏のものが。
かわいそう、
ね、闇のものは。
あそうなん
ですか、ね、そいつ側界の組織内組織の工作員が ね
だから捜査もちょっと手薄になるようになんかもともとしてたんかもしれませんね。
うん、だからね怖い、そういう組織も大きくなるとね、いろんなやつが入ってきて内部でいろんなことするんですよ。会社だってそうなんですよ。私も自分でね会社やってますけど、内部に入り込んで、あの張り間違いで、あの例えばトレーサビリティのね紙のね数値をこれ違うじゃないかみたいなはめるじゃなくて、ミスの場合、本当ミスの場合もあるけど、わざとやるやつもいるわけですよ。こう気をつけないと、普段から椅子を気をつけております。こういう24太郎ので発言してますから余計に気をつけてます、私は。わかるね。
いや今日もねちょっとある会議で話してたんですけど、まあ、セキュリティの問題って結構言われるじゃないですか、盗聴からさ、まあ、あのこうなんですか、まあ、
当たり前ね、
あのハッキングとかね、
はい、
であんなを突き詰めていったら結局
当局やってる、
だから結局もう昔に戻って紙ともう電話でさらしゃあないんちゃうかみたいなね、もう究極そんな話ちょっとしてありましたけど、
本当にそう足りますよ ね、
ねもうこう音波に乗ったり電波に乗ったら全部わかるわけですからね、結局、
うん、そうなんです。そういったもんではね、でまあ、いやあのネットでね叩くのもそういう舞台が、あの領収書のない予算が出てて、あの組織ができてて、こういったことを言う今国家の裏にことつつくようなことを言うやつは徹底的に潰すみたいなね、ネガティブキャンペーンをするわけなんですよ。気をつけないと。
ということで言うと、我々は
何がはめられるかわからないから、皆さん気をつけないとあかんんですよ、
ね、我々完全に標的されません、それ
されてますそれされるでしょ、
されてますって、
でまあ、
もうなんかどっかで狙われてそうな
気がする。気をつけないとダメなんですよ、もう常に気をつけて、緊張ある、ね、
もう精錬
生き様をねしないと。
でも精錬潔白に生きててもはめられるんでしょ、
まあ、
も
うどうしようもないじゃないですか、まあ、今アメリカで、アメリカじゃない、世界でのトップはやっぱり CIA なんですね、
はい、
あの問題点があるんですよ CIA の、あえて問題提起したアメリカ国内の報道メディアを直接的に操ろうとすることは強い規制があるんですよ、
うん、そうなんです
ね、アメリカ CIA がセントラルインテリジェンスエージェンシー、しかしその CIA が海外で動く場合は、規制ないんです、
ということは外からアプローチするんですか？
違う、日本が来てアプローチなんぼでもできるんです、
あそういうこと、
ね、日本のあれは機能しないです。
ああそう、だからアメリカの放送局に直接関与はできないと。
いや関与してるんですけど、規制があるんです、
規制はあるんです、
海外でいくら何があってもいいんです。
はあ、じゃあもう日本なんかもう やりたい方だよね、日本の中で。
まあとにかく、まあ、CIA に関わらずね、いろんなとこが世論を操作する主な目的が機密情報を隠していくと、もっと大事なことを隠しておく、それが日の目に出たらやることになるでしょ、
ですよね、
世間が知ったら、そこなんですよね。
あれ要は秘密文書で何十年かこう隠してるやつあるじゃないですか、
出るんですけど、トランプの時に出かけたけど、まだちょっと止まってますね、そうそう、微妙な保留になってますね。
何年か経ったら一応公開することになってるのが、まだされてないのがあるんですね、あれ。
だから一番注意、我々どうして注意するかということはですね、 日々接するニュースや娯楽作品すべての情報は国民の目に触れて耳に届くのか、
うん、
これね、
うん、
日本の皆さんがしっかりと認識していく上で、
うん、
まあ、注意していただければいけませんし、
うん、
グローバル市民として私たち一人一人が当局の筋書きを疑ってね、
うん、
テレビ私たちがニュースと呼ぶものの中で何が本当か現実か、うん、そして何が本当でないかを見極めて自らの意見を形成していくことが大切なんですよ。だから鵜呑みにしてはいけないってことです、うん、だから私が言ってる人工降雨のことも自分で調べていただければいいかなと思いますよね。
今結構ネットで調べるとそれなりに出てるんですよね。それなりにはそういう情報も自分で探しに行けば。
そうなんです。
で、まあ、やるかやらんかのことですわね。
僕が好きなね、元公安調査庁調査第二部長の 菅沼光弘さん、
はい、
日本を貶めた戦後重大事件の裏側という本ですけども、はい、KK ベストセラーズ出てますけど、この例えば、
うん、
この方の帯にアメリカのインテリジェンスの言葉に、うん、ブラックオペレーションとホワイトオペレーションというのがあります。いろいろな出版物新聞その他マスメディアを利用して、
うん、
日本共産党は危険だとか労働組合はやりすぎだとか、
うん、
あるいはアメリカの政策こんなにいいんだと、うん、そういう世論工作を公然とやっていくんです、ね、うん、これをホワイトオペレーション。
なるほど。
表出てね、もう一つ下山三鷹松川事件のようにその他の暴力事件を起こすことによって、うん、密かに誰かがやったかわからない形で日本の世論の裏から働、うん、日本の世論に裏から働きかけていく暗黙のうち、
うん、
こういうのをブラックオペレーションと言います、
うん、
我々はホワイトの方しか見ていません、
うん、あ、見てないね。
あんな民主主義の国がそんなことやるわけないじゃないかと思いがちですがそんなことはない、
うん、
現在だって同じですと警告を僕はこの方のこと8割信じてます、うん、2割ぐらいちょっと隠して、いやさすがに立場上隠しておられることはありますが8割ぐらいは大体信じておるんですけど 100% 人は信じたらダメだと思うんですね。で、この人は東京大学法学部卒業に公安調査庁に入社して1959年
だからまあ中、まあ、向こう側に言い張った人やもんね。
まあそうですね。もう今はもうお年がねそこそこ のお年ですのでまあもう80ぐらいになられたんですけどね。
まあいわゆる暴露本みたいなもんですか、そういう意味ではその内部の、まあ、
伝えたかったんですよね。この人もたくさんそういったことを知っておられるのでね。
結構ね国税局の人が辞めた後暴露本のよう出してありますけど、まあそれに警察版みたいなもんですか。
まあそういうこともありますよ ね、
うん、これでもそれ大きな事件という意味ではないですか、
まあ例えばまあ、この人がちょっと考え書いてること統一教会についてですけど、まあ、統一教会はロシアから兵器を買って第三国に転売してたっていうことがひょっとしたらそのこんだけ統一教会が普通のマスメディアに出るっていうことはアメリカの支配を受けていくことでしょ、うん、これが原因かもしれないよね、
うん、あでももともと韓国でしょ、
韓国が本部で、だからそこで迂回してやってるから、ね、そういうことなので、
まあまあ、
これはアメリカにとってやばいと CIA にとってということで、うん、まあ、統一教会が今やり玉に上がってるのかもしれませんし、それは皆さんがちゃんとこう、うん、考えていただきたいですね。
あれやっぱり統一教会いうのは結構力があると考えておいた方がいいみたいよね、今の情報聞いてると。
まあでもこれ表であったということはある程度潰されると思うんでね、うん、
潰されますかも。
ある程度はね、それはそうですよ。マスメディアに出るんでも、
まあまあね、
今は出なかったのは不思議でしょ。
まあそうですけど、まあまあまあ
ね、出るということは潰す目的で出すんですから、うん、だからこれはまだブラックオペレーション、ホワイトオペレーション、ホワイトオペレーションになったわけですね。
これアメリカにとってはもう不都合になっちゃったんですか、その存在は、その大元にとっては、うん、
まあある時期来たら許しといてバカってやるのと一緒じゃないですか。
利用するだけ利用して、
利用するだけ利用して、
ああもうそれはもう大変や。まあでも韓国もやっぱり日本と同じような感じなんですかね、アメリカの、まあ、意見を聞かなあかん。
いやそれよりですね、肝心なのはね、
うん、
武力戦争じゃない情報戦争と経済戦争で相手の国を乗っ取っていくというのは資本、強欲資本主義のあれでしょ、まあ、違います、ね、イラク問題、イラクをのっと侵略していったの、はいはい、イラクへの侵略戦争も含めてね。だから相手を悪者にしてフセインとかね、それで乗っといて、それは企業にも当てはまるから私も注意しなくてはいけないってことです。 うまいことやるんですよね。
あれそうか、
中に入り込んでやるやつが一番危ないでしょ、内部犯、
な仲間のようにな
って長めに続いてそういうことで社長爆発させるとかね、あもうそしてアホなちょっと社長さんなら騙されて、うん、はいはいって言って、あの企業をね、なんていうかな、天下り先あれの、うん、ハイエナのように餌にしてしまうみたいな、これが怖いですよ ね、 あの警察組織の OB の方も含めて ね、 あ、まあ、なかなかそういった、ね、うん、ちゃんとした人も中には働いてる人がたくさんいるんですからね、うんうん、いると、
まあ、ね、町の交番の方なんてね、もう一生懸命やっておられるんだと思いますよ、はい、本当に社会のためにね。
そうなんですよね、
でもその人たち
ネガティブキャンペーンを行うわけですよ、まあ、名物女性記者へのネガティブキャンペーンとかもあるでしょ、うん、まあ本当にね、まあ、きっと一本筋取って、うん、俺みたいに、まあ、できるだけあの、うん、生きてたらいいんですけども、うんね、なかなか ね、 ね、あのずる賢い人いるから自分のミスを認めないと、うん、私に対する冤罪相談謝れって言うんだよ、あとショート、ね、土下座しろとか思うけど、あ、まあ、もしか許されるのは、まあ、市中、あの引き回しの刑と知らすなの刑と
誰もですよ、
いやそれはここ責任、あたりの警察検察の特捜部長とかね、その当時、ね、2012年から今はもう含めたそうちゃんとリスト書いてあるから、うん、天下り線に乗せるから、うん、ちゃんとどこに所属してるかが分かるんでね、うん、で誰をどう人事というか全部記録残しておいて、まあ、ハングマンする地帯をね、悪大官をぶった切りたいね、うん、水戸黄門みたいに、
なるほど、ね、
角さん助さん頼ますよ、優作さん
まあ、こちらもそういう意味ではいろんな人との出会いたくさんあるんですけど、やっぱりその方のバックグラウンドとかね、そういうのはやっぱりちょっと最近気をつけるようになりましたわ、そういう意味でね、
今の表情だけ見てダメですね、
そうそう、そういうことですね、
アジトもあるだろうし ね、
まあ、プロフィールを言っても全部が、
ね、そうそう、みんなね、
あるわけじゃない、
この番組聞いてる人いるでしょ、もちろん、
はい、
そうしたら緊張して僕とこ寄ってくるんだよね、そういう人たち丸見えになるから応援してるんですよ
そうですけど、緊張して寄ってくる、
もしくはあいつは危ないってみんなに言うフラスとかね、
う
ん、
そうい
うこともされるわけですけども、それをまたひっくり返さなくちゃいけないから、私は一本筋通ってますと言わなくちゃいけないからということ で、
ということですね、
では24太郎のまた
今月はこれで
9月の第4、はい、木曜日
よろしくお願いいたします、
17時から、はい、ありがとうございます、24太郎ウーノでした、
失礼します。